与えなさい、与えなさい、喜んで与えなさい。その時あなたはあふれるほどに受けるでしょう。時間を与え、能力を与え、財を与え、あなた自身を与えなさい。その時あなたは天からあふれる恵みと祝福を豊かに受けるであろうと主は言われます。そして主ご自身を受けた時、そこに全てがあることをはっきりとあなたは知るようになる。その恵みの深さ、高さ、大きさを知ってあなたは驚くだろうと主は仰せられます。
この命を与えてくださったこの主の恵みによって、このあなた方が主を信じるなら、あなた方にこの永遠の命が与えられていることを覚えなさいと主は言われます。この永遠の命、この限りある命をこの主のために用いていきなさいと主は言われます。
私はあなたに永遠の命を与えました。しかしこの地上の命には限りがあることを覚えなさい。この地上の人生には終わりがあり、そこから永遠の旅が始まります。愛する子よ、そのこの地上上の人生を価値あることのために用いなさいと主は言われます。目に見えること、そしてこの地上のことに心を奪われて価値あるものを失ってはいけません。あなたはこの地上の人生を終えるとき歯ぎしりすることがないように、永遠に価値あることのために生きなさい。その時あなたのうちに喜びがあふれてくるでしょう。失うのではありません。永遠に価値あることのためにあなたが生き与えていくとき、あなたはあふれるほどに受けるようになる。神の愛の大きさと広さと高さと深さをあなたは知って驚くようになると主は仰います。そしてますますあなたは与えるようになります。そしてますますあなたは祝福されていくと主は仰せられます。
この自分のことだけに時間を使うとき、あなたは命を失っていくと主は言われます。この私と福音のために生きていきなさい。その時真の誠の命を得ると主は言われます。
God is working on my mic。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の深い豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心から感謝します。オンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎エルサレム教会の神牧師イエスキリストご自身が牧会しておられる長崎エルサレム教会の日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が豊かに語ってくださり、神の言葉を持って私たちを養い育んでください。語る者くもの減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って聖霊が五重に語ってください。主はあなたに期待します、信じます。ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の御霊たちに期待しながら御言葉に行きたいと思います。昨日、飯塚に行ってきたんですけれども、飯塚のヨハネ牧師、ヨハネデニシ牧師はですね、今、8歳かな、なんかそんな感じだったんですけども、耳鳴りがひどくてですね、何が100匹って言ったかな、ちょっとすみません、どう忘れして、最近ね、すぐ忘れてるんですけど、何かが100匹、いつもここで言ってるような感じです。そういうことなんですって、なんかすごく、そういう状況ずっと苦しんでたって。ところが昨日正解の途中でふっと気づいたらそれが消えてたんですって。で完全に亡くなったってことを言ってましたよね。それで正解終わった後も全くなくなったってことだったんですね。でそのずっとずっとみんなが消えたって言うんですよね。神様に感謝したいと思いますよね。で正解の真ん中で消えた、今では礼拝の途中で神が何をしたわけじゃないけど礼拝の途中で亡くなったのもです。で明らかに聖霊の働きがこう変わってきてるんですね、はっきり。例えば皆さんね、主に期待してください。でいつも皆さんに神ご自身に期待してください。例えば最後にミニストリーをするとき私が祈りますが、私が今日は祈るので木原牧師を通して神が働くとって期待してください。パウロが来たときはパウロ牧師を通して神様が働くとって期待してください。 他の牧師が立った時はその牧師を通して神が働く、どって期待してください。わかりますか ね、この人だったらどうかなと思ってる間は働きません。これすごく大事なところなんです。イエス様でさえふるさとに行った時、不信仰の上に奇跡を多くなせなかったんです。イエス様ですよ、イエス様でさえできなかった。それは期待してなくて信じてなかったからです。で、どうぞね、期待してほしいんです。誰が立とうと、この今立てられている人を通して神がきっと与えてくださるぞって、きっと今日神様はこの人を通して語ってくださるぞって、主に期待してほしいんですね。でも今立てられている人を通して働くぞって、その時に主が働いてこられるって、これね、大事なところなんですね。だって俺はね、イエス様でさえふるさとに行って、あのイエスはって知恵とか知ってるからね、その人となってくださってイエス様その姿を知ってるから、ね、なんであいつかなんて感じだったの。その結果イエス様なのにできなかったって書いてある。これはね、やっぱりね、へっと思いますね。そこなんです。だからどうぞね、それをね、覚えてほしいと思います。はい、それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は使徒の働きの1章の12節から見ていただきましたが、14節もいっぱいいます。この人たちは、この人たちってのは13節の人で、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルパの子ヤコブと熱心党員シモン、ヤコブの子ユダ。でこれで11人。本当はイスカリオテのユダが入れて12人でしたけども、イスカリオテのユダが裏切って、自殺してしまったので11人。11人の弟子と夫人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈りに専念したんですね。で、ペンテコステを迎えます。で、今日ポイント見たいのは、皆心を合わせたって書いてあるんです。で、11人の弟子たちと夫人とイエス様の母とキリストの兄弟たちが、イエスの兄弟たちが心を合わせたって書いてあるんです。ところがね、11人の弟子が心を合わせるって簡単じゃないと思うんですね。どっちがいると嫌っていたり、そういうのにね。なぜ心を合わせれたかっていうと、まあ、2つ言いますね。1つ目はね、彼らは本当に噂を思い知らされた。十字架の時、裏切って逃げてしまい、そして復活されたイエス様にが来られた時も、自分が会うまでは信じれなくて、イエス様復活した、見たよって話を聞いても信じなかった。マルコの16章に、こちらで読みますけど、マルコの16章で、11人が食卓についているところにイエス様が来られるんですね。そして言われたんですよね、彼らの不信仰と固くなる心をお責めになったって。どういうことかって言ったら、それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちのところを信じなかった。イエス様蘇ったんだって見た人のことを信じなかった。だから十字架の時は逃げ、復活されたイエス様の話を聞いても信じなかった。自分が会うまではね。ただですね、彼らはそうやって言われたんだけど、でもそれにもかかわらずイエス様は、その裏切った弟子たち、逃げていった弟子たち、自分で会わない限り信じない弟子たちに、その後の使命の世界宣教を託されるんです。マルコはそのすぐ後に大宣教命令なんです、マルコ版の。ですね。何か言ったら与えられるわけです。で、弟子は嬉しかったと思うんですよ。使命が与えられたことはね。ところが、どんなに使命を与えられても、彼らは前の彼らだったらね、よし、やってやろうじゃないかと思ったと思うんですけど、十字架の時に逃げ、復活したイエス様のことも信じれない。そんな自分たちのこのどうしようもない弱さと罪深さを知ってるから、使命が与えたの嬉しいけど、とてもできないと思ったですよね。とてもできないと思った。ところがね、もう一つのポイントはね、本当に噂を知ったんだけど、でもね、で、まあ、恐れたと思うんですね、人々はね、怖くてね。それが一つの心合わせなんだけど、もう一つだったのは何かというとね、神からの約束が与えられたんですね。まず使徒で見ますね。ね、後でルカに戻りますけど。3節からちょっと見てみますね。使徒の一章3節。イエスは苦しみを受けた後、これ十字架です。40日の間、彼らとに現れて、これ復活した後現れて、神の国、天国のことを語り、家族の確かな証拠を持ってご自分が生きていることを出し示された。本当に生きてますよって。で、彼らと一緒にいるとき、復活したイエス様と一緒にいたときに、イエス様はこう言われたんですね。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。エルサレムという都にとどまって約束を待ちなさい。ヨハネはミルテバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊バプテスマを受ける。聖霊バプテスマを受けるから、それを受けるまで待ってるよと言ったんです。だから弟子たちはですね、その聖霊バプテスマってことを言われたときに、何を考えたかというと、地上の王国なんですね。この世のことしか目に見えてなかった。で、クリスチャンもともすれば、私たちは永遠っていうところに目を留めると、本当にこの限られた人生を最高に生きることができるんですけど、残念ながらサタンがいて罪人と私たちは、多くの場合、この地上のことに追われるんです。地上がどうでもいいって言ってません。でも永遠に目を留めたときに、地上を最もいい人生を歩める。だからね、どうしてもね、地上のことが中心なんですね。で、すぐに彼らは、6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。 主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか、イスラエルの国を再び大きくしてやってくれるのかってこう父のことを言った。そしたらイエス様はいつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてよいのです、それは父ご自身が、父がご自分の権を持ってお納めになっていますと言って永遠のことを言われたんですね。この地上のことじゃなくて、そしてその後聖霊があなた方に臨まれるなら時あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダとサマリアの殿堂および地のあたりまで私の証人となります。どういうことかって言ったら、聖霊に臨まれたら、これは聖霊のバプテスマですよ、力を受けるよ、聖霊の力ね。そしたらエルサレム、今いるところユダ、まあ、ここでは長崎、九州、日本中、そして世界中ってことです。分かりやすければそのエルサレム、ユダとサマリアの殿堂および地のあたりまで私の証人となる、キリストのことを伝える証人になるよって言って、証人って言葉はいつもに殉教しなくせるから命がけで伝える人に変わりますよって言われたんです。でさっき言いましたよね、本当に自分の弱さを覚えてて、ね、世界に宣教に行くって言われたんだけど、そんな力が自分にはないって思ったわけですよね。でその時に何かって言ったら、聖のバプテスマを受けたらそれができるようになるって言われたんです。約束なんです。で彼らはその聖のバプテスマ、ルカの福音書ではね、糸と入ったところから力を受けたって書いてあるけど、それを受けたらそれができるんだ、それを受けたらできるんだと思った時にですね、彼らその期待があった。だから一つは本当に自分の力がないなと思った、そして弱さも知った、もうちょっと恐れもあった、一人だけ恐れね、まだ聖霊受ける前だから。面白いんですけど皆さんね、人を恐れたりどうしようもないなと思ったらね、普通それで落ち込むんですけどね、いいことがあるんです。なかったらね、心を一つにできるんです。弟子たちは自分がやれると思っている時はぶつかり合ったんです。でも本当に自分が力がないなと思った時、そして人を恐れた時、彼らは一緒に集まった、一人になれないから、そして神に祈ったんですね。分かりますかね。で本当に人は弱さを覚えて、そして力のなさを覚えて、そして恐れを感じる時、心を一つにする。で面白いね、その後祈りに専念したって書いてあって、さっき言ったように約束を信じて専念したんですけれども、私も専念したっていう言葉を読んだ時、昔ね必死になって読んでたって、ちょっとどっちかというと悲壮感を感じたんですけど、違うんですよね。彼らは悲壮感を持って祈ってなかったんです。それがルカの福音書なんですね。ちょっと聖書戻りますと、ルカの福音書ね、24章のところを見てほしいんですけども、ルカの24章の後半ね、これもちょっと聖書を読みますね、45節からにしましょうかね。そこでイエスは聖書を悟らせるために、これ弟子たちね、彼らの弟子たちの心を開いてこう言われます。46節、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け十字架、3日目に死の中から蘇り復活、その名によって、イエスキリストの名によって罪の許しをされる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる、全世界に福音が伝わっていきますよって。であなた方はこれらのことの証人だから、あなた方は弟子たちはそれを伝えていく証人、証人として命懸けて宣教する人になりますよって言われた。さっき言ったように、とてもそんなことはできないわけで、彼らはね。でさあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に与え、送ります。あなた方は糸高きところから、父なる神様から力を受けるまでは、これ聖のバプテスマ、都にとどまっていなさいと言われたんです。でこれを受けたらできるよってことなんですよね。だから本当に彼ら弱さを感じてて、自分はできないと思った時に約束が来たんですよ。力を受けたらできるんだって。ですごいことはね、彼らは本当に自分がダメだと分かってたから、このイエス様の約束を信じたんです。でね、それからイエス様はベタニアに連れて行って、手を挙げて祝福されます、弟子たちを。で祝福しながら、離れていったところが天に登っていったことなんですね、直訳では。だから、天に上がっていかれた。で、最後に弟子たちに祝福をして、約束を与えて、イエス様は天に行ったんですね。で、弟子たち、彼らは弟子たちは、この非常な喜びを抱いてって書いてあるんですね。非常な喜びを抱いて。そしてエルサレムに帰ってきて、いつも宮にいて神を褒めたたいたって書いてある。これ祝福したんだけど。ということは、祈りに専念したってことは、ここ意味しますから、弟子たちは本当に集まって、もう自分たちは絶望してもダメだと思ったんだけど、落ち込んでたんじゃないんですよね。そんな私たちを神は選んで、聖霊から力をくださるって約束があった。その約束が来たら、この私たちが命がけで語るものに変われるんだっていう希望を持ってたんです。だから喜びながらそれを期待して祈ってたんですね。私今これ分かるんです。私実は今日はね、1988年5月21日に私と妻は長崎に入りました。5月15日に東京で安守を受けて、牧師の安守を受けて、長崎の牧師の安守を受けて、そして京都に行って26歳の足跡をたどって、 山本村、三原山本村、園木都議津、そして長崎と来たんですね。で21時入った、ね、家の大家さんがね二日酔いで倒れてたんですけども、で鍵をもらったらその鍵が開かなくて、鍵屋さんに行って鍵を新しく変えたんですけどね、忘れませんけどいろいろあったんで、もあの頃よかったですね、鍵が開かないとか言って怒らない、鍵を変えようって新しい鍵やった時にね、新しい鍵だ、これはリバイバルの鍵だとか、もう何でも喜ぶんですね。本当にそうなんですよ。本当に何かと期待に燃えてたんです。すぐにもリバイバル起こると思ってたから、どんなマイナスもマイナスと思わないですね。鍵が開かなかったも、ね、鍵屋さんに行って新しい鍵になったら、この新しい鍵、新しい鍵を確認くださったリバイバルの鍵だとか言ってね、あ、よかったですね。5月21日で22日から礼拝が始まった。ペンテコステだったんですね。ペンテコステは来週ですけどもね、今年は、でも、ね、そうだったんですね。ね、あの頃ね燃えてたんですね。それでね、リバイバルすぐ来ると思ったんですけどね、一つちょっとあったんですね。私にやらずに誰がやると思ってたんですよね。不信仰じゃないですよ。本当に主に期待したんですよ。で主にやってもらおうと思ってはいたんだけど、あのね、頑張るぞと思ったんですね。祈るぞってよく祈りましたよ、ね、あの本当によく祈りました。東京にいた頃1日10時間ぐらい行ってましたからね。別に偉くもなんともないんです。教会に行けば勝手に祈れるからね。長崎聞いて祈りました。あの3回やったら祈り込んだんですけど、いかに祈れないかを知ったんですね。本当にこうね、そこから始まるんですけど、あの頃に私はね期待してたんです。期待はしてたんだけどね、やるぞと思ったんですね。弟子たちみたいなもんです。10時間前の、ね、絶対に来ません、やってやろうじゃないかって、私がやるのにやれからよって感じだったんですけど、弟子たちは十字架を通って復活を通って、いかに自分がどんなに熱意があって熱心があっても逃げてしまうか、あんなに愛してるイエス様を裏切るか、復活したって言われてもそのことを理解してなくて、他の人がそう言って見てきたって言っても信じれなくて、どうしようもないんだなってことを知ったわけですよね。それでもイエス様は選びを変えない、それでも飯を変えない。男性ってね、任されたらやばいと嬉しいんです。愛してるよって言われることも悪くないけど、それ以上に任された方が嬉しいんです。すいません、ね、どうしても野球が好きな野球になりますけど ね、監督が来てね、まあ、あとお前に任せてお前と信じするって言われてると、やってやろうじゃないかって思うわけですよね。つまり任されると、信頼された時に本当に愛されてるとか信頼されてるって分かる、それが嬉しいんです。で、あなたバカねって絶対やってダメですよ。ちょっと脱線しますけどね、奥様、あなたバカねとかね、あの人見てごらんなさいが最悪の妻ね、これは良くないのです。いいですか。何かというとね、あ、まあ、逆もあるでしょうけどね、あの奥さんも言い分があるから、そういうこと言い出すと他も言わなきゃいけなくなる。ちょっとすいません、そこまで。それでね、元に戻りますけども、あの時ね、主は任せたんですよ。そしてでも弟子たち分かって、昔じゃないからやるぞと思ってないんです。できないって、やりたいけどできない、とても無理だって分かったんですよ。で、私今ね知ってるんです。35年間、今日35年目です。明日から35年もスタートするんですね。いかに力がないか、私は知っています。私につまずいたたくさんの人々私に期待して集まってきて、私につまずいたたくさんの人々、言い逃れしません。私がつまずかしたんです、ね、十字架を知らなかったら首取って死ぬしかない、ユダと一緒ですよ。皆さん、僕知って傷んでるんですよ。偉そうにしてても、実は俺が悪かったと本当に思ってるから、ね、でね、私は、ね、知ってるんですね。いかに私が罪深いかを、私の次の私の罪深さを知ってるのは妻です。本当に罪深いですね。どうしようもないですね。あんまり言ったら、お姉さんがね、オンラインしてて言うんですね。そこまで言わんでいいと思うとか言うんですね。すいません。これはね、謙遜ぶって言ってんじゃなくてね、私の今の本当に飾らない本音なんです。どうしようもない罪人で、本当に力がありません。今でも魂に対する情熱はあるんです。でもね、精霊が助けてくださないとね、一声かけれないし、伝道できれないんです。先日私の妻のお父さんがね、眼圧が低くてって言われたとき、瞬間的に、ね、手を置いて祈ってあげたいと思ったのにね、言えないんですよ。で、手を置いて祈らずに帰ってきたらね、ちょっと眼圧がね、また悪くなったって、消えた心がキリキリ痛いました。お父さん、すいませんでした、見てると思うから、今度行ったときは必ず手を置いてすぐになりますから、言ってください、私言わなかったら。主が助けないとできないんですよ。本当に力がないんですよ。愛もないんですよ。でもね、そんな私に対する神の選びは変わらないんです。私が自分で思わずもサタンの主になって、もうお前なんかダメだって言っても、主はそう言わないんで、いや、そのあなたのために私は十字架があり、今もあなたと共に来ているって、 私の賜物と証明は変わらないって必ず言ってくるんです。でもね、知ってるんです、神の約束がない。でもね、その約束を信じて聖霊が来ると自分でも驚くほどね、私を通して主が働くんです。私を通して神の愛が流れるんです。この手を通して奇跡が起こるんです。聖霊が働くと、聖霊に臨まれると。でもそれは 100% 私ではありません。神ご自身です、私を通しての。でこの時弟子たちはね、本当にもう自分絶望したし、ダメだって私怖かったの。やっぱりこの時まだ聖霊来てないから。とかね、約束があったんですよ。でそのこの約束があれば、この約束があればっていう、でその約束をもらったから、神を褒めてながら、あなたが来れば大丈夫ってこう期待をしながら、喜びながら、必死だけれども一歩で喜びながら、それをしながら祈ったと思う。で私はあの頃に比べて今は本当にうまいなと思いますけども、一方であの頃より信仰あるんですよ。信仰って何かわかりますか？頑張るぞってことじゃありません。神様は約束を守るって信じてるんです。神様はなされるってすごい期待してるんです。で自分に対してそうだから、ちょっとすいませんね、皆さんに対しても期待してるんです。皆さんがすごく立派だからではありませんなんて怒らないでねはっきり言いますけど、立派ではなくても、説教中寝られても、時々お休みになっても、どうしてかって、神様が選ばれて神が約束されたんですもん。この方が働けばそれが起こる。で神は約束を破らないから、弟子たちはその神に向かってその約束を握って、もうこれしかなかったんです。だからそこで専念した。その時聖霊が激しく臨んで、あのペンテコス起こった、まあ、来週話もペンテコス起こった、すごい神の中が始まったんですよね。あの弟子たちが全く次回来て実際知る人を信じて起こったわけですよね。で同じことを神は歴史の中で何度もしてこられました。私この Y の時代にこの日本に起こします。そして世界に起こります。で私はすごい期待してるんですね。日本人はね、人間的ってもう無理です。でもね、神様は約束してますからね、神が働かれてこの民を捕らえる。あなたの家族親族の中にもね、この人が救われたら私は逆立ちして歩いてあげるって言いたくなる人いませんか？救われますよ。約束が与えられているなら使われます。で神は全ての人を救えると願っているから、あなたが言えば必ず言葉がきます。救われますよ。根拠は何かって、神様の約束があればです。そしてね、その人たちがね、命をかけてね、全世界に行くときが来るんです。私日本人ってね、命をかけられる民族だと思うんですよね。戦争の時にね、特攻隊があったじゃないですか、ね、あのこと自体はちょっと愚かだったと思いますよ。でもね、あのした人のことを私たちが今の時代から愚かだって簡単に言わない方がいい。間違って命をかけたけど、命がけになることのできる民族なんですね。誠の神、命をかけてごらんなさい。最高の人生ですよ。間違いなく報われる人生ですよ。祝福される人生ですよ。一回しかない人生なんだから。私この民はね、本当に救われてきたらね、最後に世界中に行ってね、しかもね、適応能力抜群なんです。エコノミックアルマネとかね、サルマネとかね、いろいろ陰口叩かれましたけど、違うんですよ。適応能力抜群なんですよ。宣教師に向いている。宣教師は自分のやり方で宣教しちゃいけないんです。その国のその文化に合わせて、本当にそこに馴染んで伝道していくんです。日本、どうして日本の文化とか日本のラーメンが、ラーメンって入ってるか知ってますか？その国に合わせて味を変えたり、その国に合わせていくんですよ。ガンガンガンガン。東と西で味が違うんですけど、ちょっとすいません、脱線したけど、カップラーメンとかチキンラーメンね、東と西でちょっと作り方が違うんです。味を変えてるんです。知ってました？嘘みたいな本当の話なんです。日本人ってすごいそういう微妙なことを変えてやるんだから、ぐーっと入る。海外行ってもそれをするんです。私はだからある国に行って、いろいろ言いましたらね、その国の人が言われるからね、その国のね、人でやってから、日本にもやったら、いや、日本はちょっと難しい。どうして？日本はきちっとし、すごく丁寧に仕事もちゃんとやる。とてもとてもこう、この国だったら適当でもいいけど、その国だったらもうきちんとやらなきゃいけないからって言うんですよ。とか思ってびっくりしたんですね。日本の商品はきっちりしてるって、もう入ってるんですよね。高ぶらないでね。でもこれは文化だと思います。だからね、宣教師も言ってるんで、これ怒りますよ。でも日本人は救われませんよ。でも救われるんです。わかります？今の言ってること。無理ですよ。本当に無理だって分かってますか？いや頑張ればなんとかなると思ってませんか？なりません。 でも救われます。神が約束をされたら、私のことは神ご自身と神の約束言葉なんですよ。弟子たちは自分で頑張るぞと思って弟子様についてたけど、頑張れない自分に出会って神様ができるってことを知ったんですよね。でここから本当は証に入ってみるんですけど、もう時間が来てますけど、一番初期の頃ね、燃えてきたんですけども、長崎でヘトヘトになったんですね。うまくいかない。そしたらね、熊本にいて、熊本に行ったんですね。で断食しに行ったんですね。神様力をくださいってね。そしたらあるお家に行ったら、帰りに寄ってくださいって言ったら、そこに5人ぐらい来てて、ノンクリシャンばっかりね。でどうしようと思ってね、1人だけ話すのよって5人ぐらいいたんですよね。学生が2人で、婦人が2人で、若い女性が1人、5人いたんですね。で3人、4人がノンクリシャンだったかな。それでね、トイレに入って祈って、それで入ってきて、みんな救われたん。それを毎月することになったら、毎月友達呼んでくるんです。全部救われるんです。で隔週になったら、みんな友達呼んでまた救われるんです。それで毎週になってまた救われて、そのうち2回になって救われて、半年後には60人になってました。ほとんどクリスチャンじゃない、ノンクリスチャンが救われた人ばっか。あの時ね、何が書いてあったかって言ったらね、みんなね、こうね、本当に死に捉えられたんで、聖霊が届くとああいうことが起こるんですね。それでね、福岡行ったんです。今度その方のお姉さん福岡に行ってね、うちにも来てとか言ったんで、友達呼んでやったんだけど救われないんですよ。それでね、神様とか一生懸命乗るんですよ。そしたらね、面白いこと起こった。どっから回ったか知らないけど、長崎の当時カセットね、テープが勝手に回ってた。勝手にどっか知らないけど、なんか回ってて、でキャリアのクリスチャン来るんですよ。私より年上、全然私より年上のキャリアのクリスチャン、キャリアって何年も経ってる、ガーッと集まってきた。あっという間に20人ぐらい来ましたよね。それでね、もっと増えたかな。面白いこと起こりましたよね。何を言いたかったらね、聖霊が働いたんです。それで佐世保に行ったんですね。佐世保に行ったらね、両方集まってきた。でもそんな多くなかったけど、10人か20人ぐらいだったけど、でも全部どっから勝手に集まってきたんで、あれはね、小さなリバイバルでした。鍵があったんですね。それ起こる前に必ずね、すごく弱さを感じてるんです。これ真剣に神に求めてるんです。そこの時なんですよ。で今私ね、思うんですよね。皆さんね、力がないなって思ってる人いませんか。いろんな意味で弱さを感じてる人いませんか。感じてない人は無理に感じるなんていませんから、大丈夫です。頑張ってください。必ずぶつかりますから。主のために生きようとしたら、世の中のことはできるかもしれません。この世のことだから、永遠と関係ないことだから。でも本当に永遠のこととか神のこととかを本気で求め始めたら、あなたははっきり知ります。自分にはできないって、力がないんだなって。聖書が言ってる意味で愛そうと思ったら、愛せないことに気づきます。エロスはできますよ、感情なんだから。でも聖書が言ってる意味で愛そうとしたり、永遠のことのために生きようと思ったら、本当に自分の肉にはできないんだなって知ります。それでね、大きな絶望しちゃうんです。でも絶望してね、その後だからです。でも神の約束があるでしょう。それを信じて祈り始めるとね、聖霊が臨むんですよね。最後に一つの証しをして終わりたいと思いますけども、多木専門ってね、私たちはお墓が石神町にあるんですけども、これは、ね、私の教会の今の唯一の固定資産、これから増えると思いますけども、お墓があるんです。そのお墓はカトリックの方々いっぱい眠ってる墓になるんですけども、その墓の敷地内に高木専門の墓があるんです。高木専門って何かって言ったら、浦上本番崩れの時に一番最初に68人死傷者が捕まって、その時83人になるんです。ですごい厳しい拷問を受けるんです。すごい太い縄でね、こうエビ取りにされて捕まって、上から吊るされてね、くるくるくるって巻かれるんですね。で太いロープで使えてるから、パッと離すと、くるくるって元にこう戻るわけですよ、駒みたいにね。で下に4人立っていて、上が中途にしてね、柱に下に4人立っていて、2人が無知で2人が拡大、下から叩くんですかって。すごいですよね。そしたらみんなこう気絶するわけですよ。そしたら下ろして、絶対殺さないんです。転ばせることもできるから、水をぶっかけるんです。だから中ギュッと入るでしょ、余計痛むわけですね。そして意識が戻ったらまたやるって恐ろしいことですよね。で殺さない、絶対殺さない、死ぬ一歩で前でやるんです。それでそれを次の5人に見せてるんで、5人やるんですけど、同時にね。それで転ぶまでやるぞって言うんですよ。でなんで転んだかって、一目の理由はね、いつまで続くか分からなかったんです。これなんですよ、いつまで続くか分からなかったんで、で村ごと全部で耐え忍んできたんだけど、いつまで続くか分からなかったんで、一人が見てる方の一人がね、こっちと頑張ってね、じゃあ次お前たちの番だって時に、その これずっと続くな、自分も答えれないと思ってね、一人が積み荷を、つまり転ぶんですよ、一人。そしたらね、後の4人がね、転ぶんですよ。そしたらダダダダダダッと転ぶんですよ。そしてその今意識なくなった人もはって意識取りましたら転ぶんですよ。ただ一人残ったのが高木さんも、彼だけ転ばないんです。で実はですね、3日後に釈放だったんです。江戸から明治に変わる時 でもし3日と分かっていたら、ほとんどの人が耐え忍んだと思う。皆さん、忍耐はいつまでも継ぐんじゃなくて、叶う時がありますからね、心配しないでください。でこの高木専門が転ばなかったので、3日経って釈放されて持ってきた時にね、みんなびっくりしたわけですよ。あいつが転ばないのかってことで、返し戻しって回復する。そして村ごと全部総理大って流されちゃう。ここは細かく話しません。その結果、6年半ぐらいかかって帰ってきて、キリストが自由になる。でうんと大げさに言うと、高木専門があの時信仰を保ってくれたから日本のキリストが自由になったと言ってもいいんです。うんと大げさに言うと。さて、その高木専門はどんな人だったかというと、転ばなかったのでこの後すごい有名になりました。でどうしても、人はこう祭り上げたくなるからそういうふうにされてます。そうじゃありません。高木専門は弱い人だったんです。周りもみんなもあいつは転ぶなと思ってたし、本人も自分は間違いなく転ぶと思ってたんです。彼は本気で転ぶと思ってたんです。周りもきっとあの人は転ぶと思ったし、本人も自分はきっと転ぶと思ってたんです。思ったんじゃなくて、もうきっと転ぶと思ったんです。転ぶかもしれないじゃなくて、頑張るとじゃなくて、転ぶと思ったんです。だから毎週金曜日、キリストが十字架あった金曜日に、毎週神様に転ばないを助けてくださいって毎週毎週一生懸命祈ってたんです。弱さを知ってたから。その神にすがって祈った彼だけは転びませんでした。すごい立派な強そうな人たちいっぱいいたんですけど、みんな転んだんですね。その同じ敷地内に私の墓が与えられました。これはメッセージです。いやね、ペンテコス前の弟子たちのように、私たちはいろんな時に弱さを覚えるでしょう。何もしてあげれない、愛せない、力がないな、何もないなと思うでしょう。でもないですか。でも神がおられます。その神様に、その弱さの中ですがって、そして言葉を信じて、神様あなたの名前になるって神を褒めたたえながら祈るんです。期待して、その時に主が私を通して奇跡をなさり、技をなさるんですね。でそれがリバイバルなんです。ペンテコステはリバイバルだからね。それがリバイバルなんですね。神様の働きを見るんです。私の頑張りの成果でなくて、努力の結果ではなくて、まさに神の技なんですよ。で私ね、楽しみしてるんですよね。そういう証はね、どういうことね、すごいなってならないんですよね。どういうふうなことね、神様すごいなってなるんですよ。私クリスチャン2世でね、小さい頃いろんな証を聞いたんですけど、ね、いつも思うんで、この人すごいなって、この人すごいな、この人すごいな、とてもそんな信仰私は持てないな、無理だわと思ったの。でこの村に来て思うことがある。へえ、この人でも答えられるんだ、へえ、祈ってみようかなって神様がなされるんですよ。その人がすごいんじゃないんですよ。でも人ってね、自分の栄光を期したいんですよ。やめてください。それが神の働きを邪魔します。私たちを弱くて罪人なんです。でもその私たちを通して神が働くんです。神が技をなすんです。その神様に期待して、その神を明かして述べ伝えていくんです。聖霊が働くから、その時に技が溢れてくるんですよね。でこれはね、それがこれから起こっていきます。で私ね、そう期待してるんですね。で皆さんね、楽しみにしましょう。リバイバルがすでに始まって、これが具体的に現れますね。それをね、どうしに期待してほしいと思います。天のお父様、あなたは生きている神様で奇跡をなされる方です。どうぞ私たちがその主に期待して、神の栄光を見ていくことだけに力強く働いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りがかかりませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。また自分じゃなくても家族友人のことも結構ですから、どんなことも構いません。癒しのため、健康のため、経済のため、人間関係のため、お仕事のため、学業のため、あなたの願いを信じましょう。主はその願いに応えてくださいます。 ここに満ちているキリイエス様に祈りましょう。天の様、ここに満ちているイエス様、あなたに向かって祈ります。今癒してくださり、今答えてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって、胸の圧迫消えてなくなる。イエスキリストによって背中の痛みをイエス様って癒されよ。低体温、あと体温調節がうまくいかない人、体温調節できるようにしてください。あと耳鳴りがしてやまなかった人、やめましてください。耳鳴りを消えてなくなれ。四十肩、五十肩、この肩が上がらない方、上がるようにしてください。イエス様は何よって、腰の痛み、今そこにイエス様と触れてください。消えてなくなれ。経済的な問題、イエス様、この必要の全てを満たしてください。二つ、悔い改めて求めなさい。その時に神の助けを受けます。あらばらばらばらばらばらばら。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あらばらばらばら。なんか新しいことを神が促してるんですけど、なんかもういいと思ってやってないんですけど、神様を促してます。その一歩踏み出しなさい。今面倒だと思ってるんですけど、踏み出していったら喜びがやってきますし、その通して、まあ、やりがいという被害というか、なんか主の使命感を感じて、非常になんかあなたの人生はこの後充実してきます。で、今までやってきたことは全部生かされます。恐れずに踏み出しなさい。それはあなたの人生にとって大きな祝福となると言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。指がおかしい方ですね、その指に触れてください。指の付け根の関節が良くない方に触れて癒してください。イエス様になって、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。壊死した振動を生き返らせてください。壊死した振動を生き返る。曲がった腰をまっすぐになれ。喉の痛みをイエス様って見せる。癒されよ。イエス様、ありがとうございます。キリストイエスによって心と体を癒されよ。うつの霊、その人の力出ていけ。緑内障、白内障、癒されよ。リュウマチ、イエス様って見せる。リュウマチを完全に治れ。糖尿病、この不治の病、リュウマチとか糖尿病をイエス様って見せる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。無理だなと思って祈るんじゃなくて信じなさい。信じて祈るなら、あなたはその奇跡を見るとおっしゃいます。イエス様は何をってお願いします。アメン。はい、ちょっとなんか見てくださいますか。良くなった人いませんかね。で、前も言いましたけど、本当に期待してください。一緒にね、後で治ったらしいし、あと、あ、良くなった。はい、目が変わったもんね。感謝します。はい、あとね、皆さんオンラインの人も教えてくださいね。今本当にあちこちで起こってるから、それから今治らなくても今晩、明日の朝期待してください。それから治った人はね、また戻ってくるなんてサタンは言ってくるからね、騙されない。いや、主は癒しくださったってね、その施策を断ち切ってください。サタンってよく言うんですよ。だからレッサーもよくね、安心していきなさいとかね、病気にかかって救われなさいって言ってるでしょ。あれは本当にサタンがね、治ってもね、またなるかしらってこう思いが来るんですよ。これサタンですよね。だからイエス様が病気から救われていなさいとかね、安心して生きなさいって言ってるでしょ、よくね。あれはもう今だけじゃない、この後も大丈夫だよっていうことを言ってるわけです。だからね、騙されない人をしてほしいと思います。はい、それじゃあ私ください。ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。